はブルービーチレイディオ。
こんにちは、ブルービーチレディオビーチナビゲーターの市瀬健人です。青くて美しい海が魅力の福井県若狭高浜発の情報番組ブルービーチレディオの放送です。この番組ではレアでコアな若狭高浜の情報を高浜の町人の声でお伝えいたします。毎回若狭高浜の海の幸、名所、行事、観光情報などインタビューを交えて高浜町の魅力を存分にお届けします。9分間という短い時間ですが、どうかお付き合いください。この番組は福井県高浜町 FM 舞鶴の制作で、舞鶴市と京都市の京都三条ラジオカフェラジオミックス京都でも放送しています。
若狭高浜ブルービーチレイディオ。
まるっと高浜。このコーナーは高浜町の町人が高浜の魅力を伝えます。高浜町は人口1万人、京都府舞鶴市と接した福井県の西の玄関口です。比較的温暖な気候と変化に富んだ自然美が特徴で、海の幸が豊富な若狭湾を中心に豊かな食文化が形成されてきました。海の暮らしと農の暮らしが織りなす箱庭のような自然豊かな海辺の町です。9月は夏のように暑い日が続きましたが、10月になってようやく秋らしい空気になり、季節の変わり目を感じます。秋といえば食欲、読書、スポーツ、芸術などなど、皆さんはどのような秋をお過ごしでしょうか。さて本日は読書の秋ということで、8月にオープンしたブックカフェ本とコーヒーと水族館の館長であり、高浜町内の漁師小屋をさまざまな場所へと変身させる漁師建築家の藤本正弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはじめに藤本さんの自己紹介をお願いします。
はい、藤本正弘と言いまして33歳なんですけど、2年半前ぐらいに高浜町に移住してきまして、今漁師建築家をしてます。
漁師建築家、
はい。
それでは本日は漁師建築家の藤本さんにブックカフェと藤本さんの取り組みについて伺っていきたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。まずちょっと聞きたいんですけど、
はい、
漁師建築家、あ、はい、間違えた、あとすみません、
合ってます。
まずちょっと聞きたいんですけど、はい、漁師建築家って、
はい、まあ、朝は漁師をしながら、はいはいはい、まあ、昼建築家をしてるっていう、まあ、それだけっちゃそれだけなんですけど、
はい、あ、朝は漁師はもう、はい、漁に出て、
はい、
昼前に帰ってきて、
はい、
それからは建築家の、
そうですね、まあ、厳密に言うと今は朝4時半ぐらいに
早いです、ね、
はい、出港する大型定置網、17人ぐらいでこう漁をする大型定置網の乗組員をしてて、
はいはいはい、
で17人でこういっぱい魚取ってきて、でこう漁港で水揚げをして、だいたい8時半ぐらいに今の時期は終わって、はい、で僕も、まあ、建築の仕事を10時ぐらいからできたらいいなぐらいの感じでやってるけど、まあ、でも魚がめっちゃ多い時は、
はいはい、
昼まで水揚げかかったりとか、サバがめっちゃいた時は夜の7時までこう水揚げしてたりとかもあるんで、
そんな長
く、まあ、その辺はそう臨機応変にやりながらって感じで、やってます、は
い
は
い、ちなみにその漁師と建築家ってどっちが先に、
はい、
ついたっていうか、
お、はいはいはいはい、
気になるんですけど、
確かに、はい、もともと移住してくる前は大阪での設計事務所で働いていて、
はいはいはい、
でもともと大学も建築学科なんで、建築が先ではあるんですけど、
はいはいはい、
建築学科にいるときに漁村の研究とかをよくしてて、まあ、高浜で修士論文を書いたんですけど、漁師小屋でそれこそ、はい、でまあ、漁村に興味があったのもあって、で高浜に移住するってなった時にこう先輩漁師さんにちょっと俺漁師やりたいかもしれないっす言ってたら、なんかお、分かった体験行けとか言ってお電話しとくしとか言われて、でなんか3日後ぐらいになんかお電話してたし行けよみたいなって、で体験行ったらめっちゃ面白いでしょ。
あ、
朝早起きやけど、
そのまま漁師になった、
うん、なったということで漁師建築家
が生まれた、
はい、どっちが本業ってよく聞かれるんです
けど、はいはいはい、
どっちも本業ですって、
あ、二刀流です、
二刀流で、はい、
じゃあ
やってみます。
8月にそのオープンしたブックカフェに、はい、本とコーヒーと水族館についてなんですけど、
はいはい、
この ブックカフェを作ろうと思ったきっかけっていうのって、
はい、いろいろあるんですけど、もともとその、まあ、修士論文さっき言ってたで漁師小屋を研究してて、漁師小屋って日本海にしかない文化なんですよ。あの日本海の冬の海って
そうなんですね、
そう演歌の世界みたいな、ザッパーみたいになるんで、船をもともと収納する場所が必要だったっていうので始めていて、でだんだんこう作業小屋とかで変わっていってて、高浜の形は作業小屋の形なんですけど、でその漁師小屋が45軒あの塩戸っていう集落にあるんですけど、45軒中漁師が2軒しか使ってない、
それ以外の43軒は
空き家か、まあ、倉庫か、まあ、物置みたいな感じで、はいはいはい、まあ、お家に建て替わってるところもあったりするんですけど、っていうのがなんかもったいないなと思って、はいはい、日本海にしかなくて、で結構他の町ってこうなくなってってるんですよ。それこそお家に建て替わったりとか、はいはい、なんだろう、お金が入ったから崩して他のことに使ったりとかしてるんですけど、はい、こんだけ並んで残ってるっていうのが
珍しい、
はあ、文化の形が残ってるっていうのに感動しちゃって、はい、でも使われてないのがもったいないので何とかしたいなと思って、はい、まあ、移住して何かやろうかなっていうので、はい、きっかけはそこですね。
このブックカフェってどんなお店なの
ですよね、
はい、ちょっと気になります。
一応本とコーヒーと水族館という名前になっていて、はい、1階が水族館なんです。
1階が水族館、
はい、で2階に上がると本の空間が広がっていて、はいはいはい、で、コーヒーがコーヒーマシンで飲めるという感じなんですけど、2階が漁師が作業をしていた空間なので、はいはいはい、漁師ってこう作業するときにこう海の遠くまで見て、で海が見えて空が見えるように窓がめっちゃでっかいんですよ、
は
い
は
い、
だ
からすごい、明るいし、こうすごい見渡せる、
はいはい、
で今はまあ海が見えなくはなってるんですけど、はい、目の前に海からがちょうど見えるので、
はいはい、
仮に海からが見えるっていう感じで、はいはい、まあ、すごい空眺めながらゆっくり過ごせる場所になってます。
日差しもすごい浴びれて、
日差しはでも浴びないようにしようと思ったら浴びれるので浴びないようにできるので、
はいはい
はい、女性の方も日焼け止めを塗らなくても入る。
お、はい、ちなみにこれってなんかお店の人とかっているんですか、
はい、それがですね、
はい、
無人なんです。
無人ですか、
はい、
なんか
無人商売やってます。
本屋で、
はい、
ブックカフェで無人って結構珍しいです。
珍しいかもしれないですね一応防犯カメラは水族館もブックカフェつけてるんですけど、はいはい、基本こうすごい狭いブックカフェというか、う
ん、
4畳半ぐらいの
こじんまりしてるんで、
はい、こじんまりしたとこなんで、まあ、一人でゆっくりだったり、まあ、家族で、はいはい、まあ、親子で来てゆっくりするっていうぐらいの空間なので、まあ、なんか逆に人がいると
確かにな
んかみたいな
見られてる中に本読むとか、
うん、ちょっとね、くつろげないみたいな感じなので、むしろこう漁師が作業してた時の気持ちになりながら、うん、こう本読んでゆっくり過ごしてもらえればいいかなって思ってます。いいです。
なんかそのこのブックカフェで、うん、ここは見てほしいみたいなポイントとか
結構ねあるんですけどね、強いて言うならば、まあ、さっき言った窓の大きさが一つと、
はい、
まあ、やっぱりこう新しくしていくのにあたって漁師建築家らしさをちょっと出したいっていう欲望が出ちゃって、はい、本棚を、
はい、
ただ建築作るのもおもろないんで、
はい、
本棚の漁師の意図と漁師の結び方を使いながら本棚を作ったので、
はいはいはい、
そこら辺はちょっと漁師建築家らしさが出てるかなと思うし、まあ、とはいえめっちゃシンプルに綺麗なものができたらと思ってるので、はいはいはい、見てほしいのと、選書はだいぶこだわっているので、はい、本の種類にもこう気を配っていただきながら、はいはい、こだわりの本たちを見てもらえる。
それはちょっと後から僕も行ってみようと思うんですけど、
はい、
そのポイントを注目してちょっと楽しませていただこうかな。もうそのなんか漁師の糸を使って本棚を作るとかは、うん、もう漁師建築家でしかできない。
できないでしょうね。
技ですね、これは。
できないでしょうね。しかも、まあ、建築家って普段工事はしないんですけど、
うん、
今回ちょっと DIY で作ったので、はいはいはい、それもあってできたって感じですね。自分でやったからできるみたいな。
ちなみになんですけど、はい、その漁師小屋を改修して、はい、なんか新しいものに作り変えるっていうのは、うんうんうん、このブックカフェが初めてなんですか、
ではなくて、まあ、ではなくてと言っていいか分かんないですけど、はい あの実は、建物としては2軒目。
あ、そうなんですか、はい、2軒目
で以前僕が移住してきて3ヶ月ぐらいの時に、はい、無人釣り具屋エビ大将っていう、うん、
これも無人
で無人の、はい、釣り具屋を始めて、まあ、そこは改修まで大々的なことはしてないんですけど、はい、もう掃除して釣り具を置いてこんな感じで活用していきたいみたいなのを、はい、まあ、こう内外ともにこう伝えていければなっていう場所を作って、で2軒目って感じ で、うん、で一応こう、まあ、僕らというか仲間たちと、はい、海の50カ点プロジェクトって言ってて、うん、この漁師小屋を運用していきたいというプロジェクト
を、最終的にはもう漁師小屋50カ所を何かのお店に変えるという、はい、
まあ、50カ点なんで、
カ点、
まあ、今回水族館とブックカフェで勝手に2カ店やってるんですけど、まあ100カ店まで高浜にいらないなっていう話で、まあ、半分ぐらいで、そうそうそうそうそう、100カ店までいらない半分、なんかいるものだけ、観光客の人もようけ来るとこやし、で地元の人もよう行くとこなんで、どっちもこうあったらいいなって思えるやつをどんどんやっていこうかなと思ってます。
ちなみになんですけど、その無人って、はい、釣り具屋さんもブックカフェも無人でやってると思うんですけど、うんうんうん、なんか無人運営だからこそ、
はいはいはい、
なんか起きた面白いことっていうかハプニングとかってなんかありますか？
はいはいはいはい、結構いや俺もそう予測してなかったところに行くと、はい、まあ、まず予測してたところは無人なんで24時間できるんですよ、
はいはい、
人がこうずっといなくていい、24時間できるっていうので、まあ、釣り具屋もいいなで始めたんですけど、釣り客から深夜の2時に電話がかかってくるっていう、
はいはい、
事件は起きたですね。
確かに釣りする人朝、まあ、早いです
ね。潮釣りとかも夜通し釣ってたりするから、はいはい、でまあね、普通のお店の感覚だとやってるからみたいな感じでやってたら人いるだろうって電話するんですけど、はいはい、こちとら、ね、人がいなくてもやってる状態なんで、
なんかネットでそれを見て電話をかけてきた、
はい、う
ん、
あ、そうそうそうそう、 Google マップとかで調べて電話してくれるんですけど、
は
いはいはい、いやまあ2時だしなみたいな、はい、で一回まあ僕も寮に出るのが3時ぐらいなんで、
うん、
なんかすごい起きたら電話がやたらかかってると思ってこうなんかどんな人だろうと思って電話かけ直したら、やっぱりこう釣り餌これ置いてますかみたいな人で、
はいはいはい、
でもやっぱそ困ってたらすぐ行ける海から近いところにそれも釣り具屋ができたりとか、まあ、観光できた人から近いところに水族館とかブックカフェができたのはすごい良かったなと思ってます、ね、
その漁師小屋を改修して新しい取り組み、うんうん、新しい形にするっていう取り組みはなんかどんな思いからもともと初めて聞いたかもしれないですけど、
はい、まあ、それは、それこそ、まあ、もったいないっていう思いが一番強くて、はい、ここにしかないこう文化が残ってる景観があるのに全然使われてないとか開かれてないっていうのが、うん、なんかもうちょっと開いたりしたらいろんな人に知ってもらえるのになっていうのが思ったので、うん、まあ、やりたいなと思ってやってます。
その漁師小屋を改修とか、はい、新しいものに変えていく上で藤本さんがなんか一番大切にしてるところとかありますか？
なんかいろいろあるんですけど、はい、一番大切にしているというかすごい、まあ、建築家なので細かいこだわりがちらちらあるんですけど、まあ、すごい分かりやすいところでいくと、漁師が見てた景色とか、
はいはい、
なんか漁師が感じてた贅沢みたいなものをなんか一般の人に、開放したいというか、はいはい、一般の人に体験してほしいなって思ってますね。
じゃあもうぜひこの高浜町の回収された漁師小屋を来られる方には、
うん、
その当時の漁師さんの気持ちになって味わってほしい、
はい、そう、そう思います。
で最後になんですけど、
はい、
最後じゃないかな、今後、
うん、
なんか先ほど50カ店っていうお話もあったんですけど、
はい、
漁師小屋をこれからどんな場所や形にな んかしていきたいとか変えていきたいっていう思い持ってますか？
いろいろあって、
はい、
というかやりたいことはいっぱいあって、
うん、
まあ、自分が欲しいものもあるし、はい、まあ、単純に魚さばく場所欲しいなとか、
はいはい、うん、
サウナ欲しいなとか、
めちゃくちゃいい
ですでも、まあ、スナックも欲しいし、だからまあ寿司屋ね、寿司屋さんあるんですけど、はい、あのこう多くはないの で、 そうです、ね、寿司屋さんもやりたいし、なんか そう、その辺はいろいろで、アスケンラジオもやりたいとか、はいはい、いろいろ考えてたりあのするんですけど、まあ結構小屋には今持ち主さんがいるんで、はい、その使っていいよって言ってくれる方の、小屋の場所とか、うん、まあ、小屋の建物の特徴とかを、まあ、生かしながらやりたいなと思ってますね。
でこれからのこの漁師小屋が並ぶ海沿いの景色の変化を楽しみに、うん、僕も見ていきたいと思います。
はい、
藤本さんの取り組みも
ぜひ、
はい、
夜来てもらうとこうだんだん明かりが灯っていくのを感じていただけると思う、うん、
いいですね。
はい、
じゃあ最後にこのラジオを聞いている皆さんに何か一言あればお願いします。
わかりました。まあ、本とコーヒーと水族館、
はい、
ぜひ来ていただいて、まあ、1時間2時間豊かな時間を過ごしてもらえればなというのもありながら、今漁師建築家として、まあ、友達と一緒にやってるんですけど、イベントを企画していて、急に告知みたいな空気
イベント
イベントを企画していて、はい、日本海シアター×アスフェスっていうイベントを10月の4日に
10月4日、
はあ、やる予定でして、
土曜日ですかね。
土曜日です。
土曜日、
はい、なんと、旧漁協高浜っていう漁協が新しくなったので、はいはい、昔の水揚げ場みたいな使われてないけどかっこいい空間が残ってるので、うん、そこでイベントをやらせてもらおうということで、映画と音楽と
音楽
マーケットの
マーケット
イベントをやりますし、今年は映画はいよいよ大型定置網の船
で
持ってきて
映画を
お貸しいただいて、はいはい、スクリーンをつって見るというのができるので、
それはちょっと今までにない
ナイス、ね、
これはまさに漁師と掛け合わせた、
はい、
映画祭。
そうなんです。一緒にやってる、僕の友達も、
はい、
一緒に漁師をやってるので、うん、俺らにしかできないイベントにしようぜっつって気合い入れてやってるので、ぜひ遊びに来てもらったらと思いますし、
はい、
なんと映画は今回ロボットドリームスっていう、
うん、
これなんか有名な賞も受賞した作品なんですけど、はいはいはい、セリフない映画なんですよ。
そうなん、
効果音と BGM だけ、
はいはい、
で犬とロボットの出会いと、
はい、
物語みたいなことで、セリフがないのですごい小さい子でも楽しめる感じになっているので、ぜひ見に来てほしいなと。
じゃあもうぜひ皆さん10月4日は、
はい、
旧高浜漁港で漁協で、
はい、
日本海シアターに
来てほしいなと思いますし、これ放送聞いてる人は10月4日過ぎてるよって人も多分いると思うんです
ね。そうですね、
はい、でそういう人はぜひ、インスタグラムとか、
はいはい、
まあ、ホームページとかいろいろ日本海シアター検索していただくと、あ、こんなイベントあるんやって思ってもらえると思うので、ぜひ一回検索してもらって、来たくなったら10月4日までの方は10月4日に来てもらって、
それ以降の方は、
それ以降の方は来年も必ずやるので、
来年も必ず
ぜひ来てほしいなと思います。
ありがとうございます。
はい、
それでは以上、本日のゲストは漁師建築家の藤本さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ブルービーチラジオ、
続いて今日のうまいもんコーナーです。このコーナーはビーチナビゲーターの一瀬健人が高浜町のうまいもんを紹介していきます。今日のうまいもんコーナーは特別編で、今月の一押しイベントを紹介します。それは10月25日土曜日に高浜町中町商店街駐車場にて開催される若狭高浜ふぐ祭り&産業祭りです。このふぐ祭りでは高浜町で養殖された極上ブランドの若狭ふぐをお気軽にたっぷり味わうことができます。ワンコイン500円で味わえる若狭ふぐの唐揚げやふぐ鍋は絶品です。その他にもフグのグッズや特産品が当たるガチャガチャなども用意しています。運が良ければ若狭フグ料理が当たるかもしれません。同時開催の産業祭りでは高浜町の美味しいグルメや特産品、キッチンカーが大集合します。また地元の各種団体さんによる子ども向けの体験コーナーから大人の方も一緒に楽しめるコーナーまで、豪華盛りだくさんの内容になっています。 ぜひ10月25日土曜日は若狭高浜ふぐ祭り産業祭りへお越しください。イベント情報は9月末現在のものですので、最新情報詳細など気になる方は、ふぐ祭りは若狭高浜観光協会、産業祭りは高浜町商工会へお問い合わせください。
若狭高浜ブルービーチラジオ、
という間の9分間でエンディングとなってしまいました。ブルービーチレディオいかがでしたでしょうか。青くて美しい海が魅力の福井県若狭高浜発の情報番組ブルービーチレディオでは、レアでコアな若狭高浜の情報を高浜町の町人の声でお伝えしていきます。この番組はポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひブルービーチレディオで検索してみてください。福井県高浜町からビーチナビゲーターの一瀬健人がお届けしました。
ブルービーチレディオ。